こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、ここ最近質問がねすごく続いておったんですけれども、
はい、
今日はですね、ちょっと持ち込みといいますか、向井先生がね、取材等々受けられたりしている時事ネタがねありますのでね、
はい、
ちょっとご紹介いただけますかね。
はい、ソニーがですね、賞与制度を廃止して、その分月給に振り替えて、
うんうん、
で月給を上げて、で今後は賞与を払わないことにするという内容に変わりました。
賞与廃止。
そうですね、
賞与の給与化とも言える感じにしていくんですね。
はい、うん、はい、そうですね。
なんでかとかいうあたりですかね。
そうですね、一般的には社会保険料で賞与にもかかりまして、で年収が高い人は社会保険料の賞与がなくなると、それは月給に振り替わるんですけども、月給にかかる社会保険料は上限があって、
うんうんうん、
なので年収に賞与分が振り替わっても社会保険料はですね、上限いっぱいがいっぱいそのものなので、
はいはいはい、
なので賞与分の社会保険料を節約できると
という。なるほど、
はい、
トータルで言うと年収的の年収としての手取りは増える感じになるかもしれないって感じ。
おっしゃる通りなんですよね、うん、だいぶ年収が高い人どのぐらい、私 AI で調べてきたんですけど、所有で社会保険料を結構払ってた人は結構安くなるんですよね。
あ、社会保険料か。
そうですね、
はいはいはい、
どのぐらいかな、
面白いですね。
うん、年間会社負担も含めると何十万って違うんじゃないですかね。
おー、
うん、
その切り口で切り取られるとなんか好ましい感じも、賞与っていうね、なんとなくこのボーンっていう喜びはないですけど、月々のね安定したストック収入といえるものが増えるわけですからね、
はいはい、
でかつ手取りが増えると。
そうですね、
うんうん、
おそらく、ソニーが対象にしてる人は、社会保険料の節約もあるけど、人事賃金制度を抜本的に見直すっていうことだと思うんですね。はい、要はですね、賞与があるとお互い結構、なんつうんだろうな、なかなか、会社にとっては有利なことも多いんですね。
どの側面ですか？
業績が悪いと賞与下げれるし。
ああ、業績連動賞与ですもんね。
うん。あと、懲戒じゃないけど、なんかやらかした場合に、事実上のペナルティとして賞与を減らすとか。
はいはいはい。
そういうのやってきましたし。
なるほど。
はい。あと、賞与は残業代に、の基礎に入らないんで、残業代を減らすために賞与。
確かにね、そっちの側面で見たら、そうか。
はい、うん。あるんだけど、私がソニーの狙いだなって勝手に思ってるのは、その、賞与って、なんだろうな、既得権か実質してるんですよね。
既得権か。
はい。要は大体このぐらいもらえるし、これを前提に生活設計立ててて、
うんうん、
で、労働組合との交渉材料にもなるし、一応ゼロとかも考えられるんだけど、実際はそんなことはなくて、固定給じゃないけど、もうそれに近いみたいなことが起きてるとは思うんですね、実際はね。
なるほど。
はい。で、賞与って、例えば、会社の業績がいいときは、貢献してない人ももらえちゃうわけですよ。
ああ。いや、そうですね。
です。
バッとばらまいてくれますからね。
です。遠藤さんも、どうですか？会社員時代は、会社
で。いや、でも、さすがにもうだいぶ昔なんで、今の実態と違いそうですけど、要は、役職とかに関係なく、 賞与はこう公平にもらえるみたいな感覚がありますよね。
やっぱりな、
ありましたよね。
そうなんです、そうなんですよ。実態は年功平等、形式平等的なんですよね。
賞与はなんか社会主義的な感覚があった気がしますね。
そうそうそう、なんかみんなで儲かったんだから貢献したい人もしてない人もじゃあみんななんかこれで美味しいものを食べてみたいな、なんか そんな感じが日本の会社って多いんですよ。で、賞与なくすとどうなるかっていうと、ソニーはあのジョブ型賃金かそれに近い賃金制度取り入れていますので、あの要は個人の結果に応じて給与が大幅に上がり下がりするような仕組みにしたいんだと思うんですよ。
そう。なるほどね。そうかそうか。年俸そのもので、ちゃんと成果主義化するような報酬体系に。
そうか、
賞与の部分がね、なんかこう、成果主義的じゃない要素で、なんかこう、中途半端でしたもんね。
中途半端。
あ、そこがね、より厳しくなるってことでもあるってことですか。
そうですね。
ああ、そっちか。
まあ、なので、僕は、ソニーの人は何も発表してないんですけど、ソニー側は、私は、もうよりシビアな成果主義制度に移行するんじゃないかなと思ってんですよね。
あ、これ、あの、そうなんですね。ソニーとしては発表してるものじゃないんだ。
あ、ソニーは全然この意図とか狙いは発表してないんです。
ああ、まあ、それはそうか。こういうこと
か。社会保険料とか振込手数料の削減のためにやってないと思うんですよ、ね。
そっちね。まあでもそんなよくわからんところで経費削減のために給与制度変えないですもんね。
そこじゃなくて、もう本当に、やっぱりプロ野球選手みたいに、
はいはい。
あの、結果出さなかったら戦力外。結果出せば2倍とか。
っていうのを賞与で出すんじゃなくて年俸制でしっかりと反映させていくと。
そうですね。
いうためには、そっか、この賞与の給与化っていうのが意味があるのか。これ広がってるんですか？
全然広がってないです。
あ、じゃあ結構ソニーがスタート切ったみたいな。
スタート切ってますね。
じゃあ波及する可能性も成功事例的には次第ではあるかもって感じですか？
いやー。で結局労働組合一応あって各大企業には、で賞与を交渉してこのぐらいもらったぞっていうのはまあアピールポイントなわけですよ。でそれがなくなるし、でより昇給昇格も個人の業績とかが影響するようになるから、
なるほど、
反対するんじゃないかなって気がしますね。
じゃ大企業なかなかこれ進められない。よくソニーできましたね。
ソニーはね、まあ、本当に、なんだろうな、あの、改革に熱心なんですよ。いろんな面で。はい。
これって、ただ、今度一方で、外資とか、まあ、ベンチャーとか、だと、そもそも、すでに、賞与ないんですかね。給与化しちゃってるんですかね。
いや、あります、あります。
あ、
あります。
じゃあ、結構先進的な、
まあ、外資って言ってもいろいろあるんですけど、まあ、本当に、トップが外国人で、外国の制度そのまま持ってきたみたいな場合は、もう賞与はめちゃくちゃ激しく変動しますし、個人差もめちゃくちゃあります。
はいはいはい。
でも日本人トップになると、なんか社会主義的な賞与の払い方をすることが多いですね。
なるほどね。
うん
ね、そっか。外資、思いっきり外資に寄ってる場合は、賞与すらも、もうすでに成果主義的な払い方するんですね。
もう賞与こそが。
こそが。なるほど。
賞与が1億とかね、あるから、外資って。
マジですか。いや、役員じゃなくて、あ、いや、そう、役員は報酬変えれないですね。
いやいやいやいや、全然。金融機関だったら外資でうまくいったら1億円、2億円の賞与今でもいますよ。
これソニーはなんで賞与の方を成果主義に、今みたいな事例に寄せなかったんですか？
いや、そこが 私は分からないんですけど、ただ月給をやっぱり上げたかったのかなって気がしますよね。うん、
なるほどね。
中途採用でやっぱ月給は大事なんです
なるほど、採用ね。
うん。
採用で出すときね。
はい。
ああ、アピールポイントには確かに、この辺は絶妙なとこですね。
なりますよね、やっぱね。うん。
賞与前提でのね、年俸報酬を表に出しちゃうと、ちょっとブレすぎてて。
そう。
キャリアもね、確かに出しにくいですね。
そう。
まあ、というような話ですか。これぜひね、内情知ってる方とか少しなんかありましたら、ぜひね、共有いただけたらね。
はい。
嬉しいですね。
はい。
そんなところですか。ちょっと、あとどうですか、最後に一言、大きな流れとして、今後、こういった動きが増えてきそうかどうかみたいな話、どうですかね。
いや、まあ、こういう特集やっていうのもなんですけど、増えないと思いますね。
ああ、かなり得意な事例だと。
うん。やっぱり賞与って便利なんで、会社にとっては。
うんうん。
手放さないでしょうね。
業績連動できますからね。
だから、賞与は残す会社が多いけど、まあ、賞与の割合を少しずつ減らすみたいな会社は増えるかもしれないですね。
なるほど。固定化するっていうことのね、リスクの方がね、会社としてはでかいですからね、あんまないだろうと。いう中でソニーのね、事例を紹介させていただきましたので、ぜひね、なんか情報等々ありましたらいただけたら、こちらでもね、それを踏まえてまたやっていきたいなと思います。
はい。
お待ちしております。
はい。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。